今日はね、詩編の31編から短いメッセージをして1年を締めくくりたいと思います。
Today I want to end this year with a short message from Psalms 31.
僕は詩編を読むのが好きなんですけれども、多分これは詩編の中でも最も励ましにあふれた詩編だと思います。
I like reading the Psalms, but this Psalm is special to me. It's one of the most encouraging Psalms.
今日これをもう持って、ね、2020年に突入していきたいと思います。
And I'd like to welcome 2020 into our lives with the words from this psalm.
Okay, じゃあ祈ってメッセージを始めましょう。
Let's pray.
イエス様、私たちは今日3000年間かな、詩編書かれて3000年間、あなたがこの聖書っていう本に残してくれたあなたの御言葉を今日聞こうとしています。
Jesus, we are about to read the words that were written down 3,000 years ago.
そして本当に古い文学を読むのではなくて、今日フレッシュなあなたの御言葉を待ち望みます。
We're not reading some ancient literature, but we're reading the living word of God.
どうぞ私たちの心に、命に語りかけてください。
Please speak to our souls.
そしてあなたがどのような方で、2020年私たちがどのような態度で、このクリスチャンとしての生活を歩んでいけばいいのか教えてください。
And teach us what kind of God you are, and teach us what kind of life we ought to live in 2020.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。皆さんは2019年、どんな年でしたか？
How was 2019 for you guys?
よかった、奇跡が起こって、どうやった、こうやった、いう人も、まあ、中におると思うねんけど。
Perhaps among us are some people who had a very good year, one filled with miracles.
ね、忘れられない、素晴らしいことを神様がしてくださったって。
Perhaps you felt like God has done something special in your life.
でもしそういう人がおるとするならばね。まあ、おると思うねんけど。おるとするならば、じゃあ来年も神様は奇跡を起こしてくださるように祈ろうってあんま思わんといて。
So if that is you, and if you had a very good year, please don't think that God might do the same thing for you next year.
例えば、去年は素晴らしい男性と女性と出会って結婚したという人が、来年も神様それを起こしてくださいまで、そういうふうに祈らんといてほしい。
If this year you met someone special, please don't pray that you meet again someone else next year.
なんでかって言ったら、奇跡っていうのはやっぱり神様は起こす力がある方なんです。
And of course, God is someone who can cause miracles in our lives.
だけどそれっていうのは皆さんの信仰をブーストするためのもんやね。
But miracles, the purpose of miracles is in order to strengthen our faith.
それを通して神の偉大さ、素晴らしさがパーッと皆さんの目の前にパッと開かれるような、そのために存在しているんです。
Miracles exist so that we might see and get a glimpse of the greatness of God.
ですからぜひ2020年に、2019年こんな素晴らしいことを神様してくださったから、やっぱり同じように次の年も神様に従っていこうという感謝の思いで歩み始めてください。
So I'd like you to live next year with an attitude of thanks and gratitude for what God has done in your life.
僕は2019年も2018年も実は一つの奇跡を願って祈ってきました。
2018, 2019, actually, I prayed for a specific thing to happen. And you might think, well, Fumi sensei, what is that? And I'm a bit ashamed to tell.
でも結果は2018年も2019年も祈ってきたのにそれは答えられませんでした。
Unfortunately, in 2018, 2019, it did not come to be.
僕はみんなそれは起こったらほんまにミラクルやと思ってるんやけど。
And if it had, that really would have been a miracle.
2019年にもそれはなかったんです。
But even in 2019, it was not fulfilled.
だから微妙にこの年末がっくりしてるんやけれども。
And so at the end of this year, I'm a bit disappointed.
だけれども僕は次の年も神様に奇跡を期待したいなとは思っています。
But next year, I want to continue to ask God for miracles.
でももしかして皆さんの中には奇跡がなかっただけではなくて、ね、ミラクルがなかっただけじゃなくて、ミザリーがいっぱいあったかもしれない。残念なことがいっぱい起こって人生が壊れつつあったって、壊れてしまっている人がいるかもしれません。
But perhaps among us are some who this year, 2019, was not only a year that lacked any miracles, but it was filled with misery.
そして2019年っていうのはクロスロード教会は15年目やったんやけれども、多分一番教会の人たちが体の病気をいっぱいした時やったよね。
2019 was also the 15th anniversary of this church, and I think it was the year that most people in this church experience physical ailments and illnesses.
ね、で、僕たち、まあ、皆さんもそうです。僕もそうやねんけれども、すごくたくさんの人の体の癒しを祈ったと思います。
And many among you, including myself, prayed for healing.
ね、その人たちの癒しを祈って、嬉しいことに何人かの方は回復の途上にあります。
And we prayed for the healing of all of you, and some among us are experiencing the process of healing right now.
ね、ただそれだけじゃなくて、家族が潰れてしまったっていう人も確かにいました。
And there were also people, whose marriage got ruined.
それから経済の痛みを体験した人も皆さんの中にはおるでしょう。
And some among us had financial difficulties.
それを知りながら僕考えたらクリスマス終わってから神様最後の日のメッセージ僕何喋ったらいいんですか。
And knowing that all these things are going on in our lives, I really thought about what I should preach at the end of this year.
この人生の中で傷んだ人がいっぱいおるんやけど。
There are many people who are hurting in this life.
でこの教会の中でおるんやけど。
And they are here.
神様あなたがどのような言葉を持っておられるんですか。
And I ask God, what kind of words do you have for these people?
で僕もすごく簡単に神様がその詩編31から語りなさいっていうふうに言われたように感じたのでそれに従いたいと思います
。And I felt that God gave me a very simple answer to speak from Psalm 31.
そして皆さんにお願いしたい。もし皆さんが2019年私すごい大変やって僕すごい大変やってっていう人がおったらどうぞこれを聞いてください。
And so if you have, think that 2019 was a difficult year for you, please stay here, please listen.
で僕が神様が詩編31を喋れって言うてるのを言うてはるのを聞いたっていういうふうに思ったその瞬間にもう一つのことを神様に言われたような気がするんです。
And God told me to speak from Psalm 31, but He also told me one more thing to do.
それは何かと言うたら、それを教えるだけではなくて、ここに教会のみんなに詩編31を12月31日に読めって言えって。
And
God
told me that I should tell you that we all should read Psalm 31 on the 31st of December.
それ僕言うてるのちゃうで。ほんまに神様がそう言ってると思ってるからただ素直に伝えてるだけや。あとは皆さんどうするか自分で考えてくれたらいいけど。
This is not my plan, but this is something I felt God wanted to let you know.
ぜひ12月31日に31に31を読んでください。
So please, on the 31st of December, read the 31st Psalm.
じゃあね、皆さん、聖書持ってたり、スマホ持ってたりしたら、詩編31を開けてください。
So please open your Bibles and open your apps.
結構長いところなので、後半だけ読むようにします。
It's a longer Psalm, so why don't we read just the latter half?
そやけども、前半ちょろちょろって説明するんで、皆さん、目で追っかけていってね、自分の聖書で。
I'll give some explanations about the first half, and so you can listen to these as you look at the psalm.
詩編31を書いたのはダビデという人です。
This psalm was written by a person named David.
彼はイスラエルという国の立派な国の王様でした。
He was a king of a country called Israel.
波乱万丈の人生を送って、まあ映画にしたら絶対おもろいわいうような、まあブラッド・ピット主演で映画作ろうや誰かみたいなそういう人やね。
He lived a life filled with drama, something worthy of a movie or something.
そう、ほんで、ね、多分彼は年、多分この歌っていうのは年取ってから自分の本当に辛かった若い時の人生を思い出して歌った歌だと思うね。多分ね。
And I think that this psalm was written when he was towards his end of his life, when he was looking back at his life.
ほんで前半と後半に分かれてないけど、前半はねもう読んでたらねもういやいや読むの嫌なるわ、もう元気がなくなるわみたいな前半やね。
And there's a first half and a second half. This first half is rather depressing.
なんで。言うたらもうスタートからのっけに広げ出してくれ 一節から半節まで何書いたら結局主を助けてください俺困ってる主を助けてください助けてくださいばっかり。
And so why is the first half so depressing? Well, it starts off with help me please please help me.
皆さん見てくれな自分の聖書を見てくれたわけだなんか何やかんやややこしいこと書いてあるけど結局はこれしか言ってないね。
So look at your Bibles, look at the verses, but in the end all he says is please help me.
助けてください。
Please help me.
私を救ってください。
Please save me.
私のフォートレスになってください。砦になってください。
Become my fortress.
そして私を罠から助けてくださいと書いてます。
Help me from the trap that my enemies have set for me.
実はこの詩編31編のこの部分を通 この部分というのはイエス様が十字架にかけられ、私たちの罪のために十字架にかけられているときに、それイエス様もね、息が朦朧として酸素がなくなって頭フラフラの中でこれを引用しようとしたんです。
Actually, when Jesus was crucified and was on the cross, one of the last words that he said, he quoted from this psalm when he was about to die.
6節か8節かぐらいにさ、その主よ我が霊をあなたに委ねますっていうフレーズあるでしょ。
In verse 6 or 9, it says, into your hands I commit my soul.
そう、私のイエス様も本当に辛い時にこのダビデの一番辛い歌、辛かった時の歌を引用しようとして、まあ、全部できはれへんかったんやと思うけど、フラフラで。それをここから引用したんです。
So when Jesus was going through his most painful experience in his life, he quoted from this psalm, which was written about one of the most painful experiences of David's life.
ね、皆さんももしかしたらこういう2019年が起こったかもしれません。
And perhaps 2019 was that kind of year for you.
9節から13節、じゃあ何書いてあるの
?Let's look at
チラチラ、
verse 9 to 13.
これ何書いてあるかっていうと、ね、ダビデは自分がどれほど苦しんでるかっていうことをだらだら書いたんです。
And David, writes here, how painful his life is.
ね、皆さん、目で9節から13節を追ってくれたら分かると思うけど。
Look at verse 9 to 13.
私、苦しんでます。
It says, yeah, I'm in pain.
もうどうしたらいいか分からない。もう体が弱ってます。
I don't know what to do. My body is growing weak.
そしてもう悲しみと痛みで潰れそうです。
I'm about to give up from the sadness and the pain.
周りの人に追っかけ倒されたり、意地悪されたり、ひどいことされたり、誤解されたり。
And people are after me. My enemies want to crush me. I'm misunderstood.
で、友達はできたら俺と関わりたくないで、私をアボイドするし、避けるし。
My friends avoid me.
そして私はなんかもうどっかおれへんようになったように無視されて、forgotten で、もう忘れ去られてしまった。
I'm ignored. I'm being forgotten by people.
もう私どっちかって言うと生きてるっていうよりももう死んだ男みたいになってるわって。
And I'm not really alive. I'm kind of dead right now.
私は壊れた器のようになってしまった。
I'm like a broken vessel.
ね。もしかしたら皆さんも自分の人生壊れた器のように感じている人がいるかもしれません、ね。
Perhaps you feel like your life is broken and you are a broken vessel.
で、また14節か18節、なんかいいこと書いてるんか、また書いてる、こればっかりやもん。
Let's look at verse 14 and 18.
14節、メディアで見たら、また主を助けてくださいと。
So it continues, Lord, please help me.
私の敵が人生の嵐のように大声出して私をかけて大変なんです。それらを沈めてください。
I'm surrounded by enemies and I'm going through a life in my storm, so please quiet the storms of my life.
私に平安が必要なんです。
I need peace in my life.
で、ここまで読んだら、これは私の2019年やわって思ってる人がいるかもしれない。
And perhaps reading up until this point, you think, well, yeah, that's what my life's like.
もしかしたら皆さんは壊れた器のようで、そして必死に嵐を沈めようと頑張ってきたかもしれません。
And perhaps you feel like a broken vessel and you're just trying to calm the storms around you.
だけれどもダビデという人は皆さんをがっかりさせるためにこれを書いたのと違うね。
But David didn't write this psalm to disappoint you.
もしあなたの人生がこの詩篇31編の前半みたいやったとしたら、
And even if your life is kind of like the first half of the Psalm 31,
もう全部がもう2019年全部が主を助けてください、苦しんでます、助けてくださいばっかりやったとしたら、
And if your 2019 was filled with pleas for help,
ダビデは皆さんに伝えたかったことあるんです。
There's something that David wants to let you know.
つよりもこう神様が皆さんに知ってほしいことがあるのです。
Well, there's something that God wants you to know.
するね、あなたの人生はそれで終わらないよ。
It's that your life's not going to end like this.
あなたの人生は2019年で終わらないよ。
2019 is not the end of your life.
詩篇31編は実は最も皆さんを励まし信仰を立て上げる詩篇なのです。
Psalm 31 is actually one of the most encouraging and faith-building psalms.
あんなちょっと期待して次の節読んでみようか、19節。
So let us look forward and look to the next verse.
読んでみましょう。あなたの主よ、あなたの慈しみはなんと大きいことでしょう。あなたはそれを見て大事。あなたを恐れる者のために蓄え。あなたに身を避ける者のために私たちの前で、私の前で、人の子の前で、それを備えてくださいました。あなたは彼らをそしり、人のそしりから、またあなたのおられる密かなところにかくまい、舌の争いから隠れ場に隠してくださいます。
Verse 19 and 20. How great is your goodness which you have stored up for those who fear you. which you bestow in the sight of men on those who take refuge in you. In the shelter of your presence, you hide them from the intrigues of men. In your dwelling, you keep them safe from accusing tongues.
あなたが自分の人生を今どう感じてるか分からへんけど。
I don't know how you feel about your life right now.
自分が壊れたベソやで、壊れた器やと思ってるかもしれんけど。
And you might think you are a broken vessel.
そして私は忘れられて人に避けられてると思ってるかもしれん。
You might think that you are forgotten, ignored by people.
そして私の人生は嵐ばっかりやと思ってるかもしれん。
And you might think that your life is all about storms attacking you.
あなたには明確に人生の霊的なリアリティがあるのです。
But there's a very clear spiritual reality in your life.
それは何ですか、広く出してね、これ。これです。めっちゃ大事。神は、さっきどっか書いてたね、さっきの19章。神は、神を恐れる者たちのために、慈しみを蓄えておられるということです。
And this is the reality from verse 19. God has stored God's goodness for those who fear God.
じゃあみんなで読もうか。せーの。神は神を恐れる者たちのために慈しみを蓄えておられる。In English, God has stored His goodness for those who fear Him. ね。神は神を恐れる者たちのために慈しみを持ってるだけじゃね。溜め込んでおられる、蓄えておられるのです。
God is storing up goodness.
これちょっとこのことを考えてみたいなと思います。
I'd like to think about this.
ね。今年はみのりちゃんがもうすぐ受験なんで、センターテストで。
My daughter Minori is about to take her entrance exams, the central exam.
あ、で、ミコとこう結婚 してて、その僕らは18年前からもうみのりちゃんが0歳の時から、2019年の冬はやばいっていうことはもう僕らは分かってたわけ。
My wife and I, starting 18 years ago when Minori was born, we knew that this year it was going to be a difficult year for us.
それなんでか言うたら、和樹は学校行ってる、and みのりちゃんに学費がかかる、その2年間のやばい2年間のスタートになるからやと。
And the reason being this, Kazuki is already a university student right now, and Minori would become a university student. So starting in 2020, for 2 years, we'd have two university student age kids.
そう、だから、あのね、でもまあ、なんとかやってね、僕らは、一応。
And of course we managed somehow.
ね。そやけど、ミコさんが賢かったのは、これまで贅沢せずにずっとやってきたんです。
And Miko, in her wisdom, helped us to lead a life where we avoided luxuries.
そして、この20年間、3000円ずつとか5000円ずつとか、この冬のために、ミコさんと僕をちょっとずつ貯めてきたんです。
So for 20 years, we've saved up3,000 yen here, 5,000 yen there for this winter, for this time now.
絶対それ必要になると分かってた、ね。
We knew that the time would come when we needed the money, so we put away money.
私たちは贅沢することをできるだけ控えてきました。
And we avoided most luxuries in our lives.
だからミノリはね、我が家は貧乏や思ってね。
And Minori probably thought we were poor because of that.
あれ、まあ、いや、ちゃうでと。うちは裕福じゃないかもしらんけど、貧乏とちゃうって言うてたんやけど。
And of course, I explained to her, no, we're not poor. I mean, we're not rich, but it's not like we're poor.
せやけど、我々ラッキーなことに、クラク園に住んでて、ミノリの友達っていうのは、家に BM が3台あるような家が、時々あんねんね。
And of course, we live in Kurakuen, so among Minori's friends, there were people living in our neighborhood who had three BMWs in front of their houses.
Papa!なんとかちゃんのママに駅まで送ってもらったフェラーリやったわってさ、フェラーリ。
Minori would say to me, well, my friend's mother gave me a ride to the station. It was a Ferrari.
そう、で、もう、ま、家ごっつでかかったり、その。
And her friends have big houses.
そう、で、我が家はまあ、システムはな、国産車乗ってるし。
And we have we live a simple life with a Nissan car.
そうね、ね、そう。でも、パパとママである僕とミコは、こう思ってたけど、いつかみのりちゃんが学校行きたいと思うって。で、もう看護婦さんになりたい言うてんねんから、看護婦さんになれるように貯金してきたんです。
And Miko and I, we planned ahead and for Minori, and she wants to become a nurse, so we wanted to give her that opportunity to become a nurse.
もうみのりちゃんに四六時中贅沢させてきたわけじゃないんです。
And so we didn't, you know,shower her with expensive things throughout her life.
お金持ちじゃなかったけど、お金はある程度はあってんで。
We weren't rich, but we had that money.
せやけど、今年この冬のために貯めてきたんです。
But we chose not to use that money, but we saved it up for this winter.
なんで僕らそれしてきたんですか？
Why did we do that?
それは僕たちがミノリちゃんのことを愛してるからね。
It's because we loved our daughter.
うん。そしてこの時にミノリちゃんにできるだけ最高のことをしてあげようと思って貯金してきたわけ。
And we saved up this money because we wanted to give her something valuable right now.
それが愛する子供のために蓄えるパパということです。
And that's, you know, the father figure who loves his daughter and saves up good things for her.
あ、で、皆さんも分かってるように僕も結構ええ加減な父親やで。
And you might like, I'm far from perfect as a father.
だけど僕みたいにええ加減な父親でさえ、子供に対してちょっとずつ蓄えて、それを一番大事な時にボーンと出したろうと、もしするんやったとしたら。
But even if I, being a selfish and so much far from perfect father, decided to save up money and goodness for my daughter,
もしそうやったとしたら、まして愛にあふれた私たちの天の父なる神様は、私たちのために、この時いう時のために、絶対に蓄えてはんねん。
So even if I did that, then of course our God, who did not even spare His own Son, must have something in store for us.
私たちが神に計画されたベストの人生を歩めるように、ここを言う時のためにドーンと出せるように蓄えてはるのです。
God has things in store for us to give us the life that we are meant to live.
だからたとえ2019年が残念な年であったとしても、
So even if 2019 was an unfortunate year for you,
がっくりしないでください。
Don't be disappointed.
皆さんが神の慈しみはどこにあるんですか思って、な、がっくりしてたとしても。
Now, even if you're disappointed now, questioning where all the goodness supposedly is,
もしかしたら皆さんの手の中にないかもしれません。
And perhaps it's not in your hands right now.
でも神様は蓄えておられるんです。
But God has it stored up for you.
それはみのりちゃんが今年贅沢できなかったかもしれないけど。
And of course, みのりちゃん, for example, she was not able to enjoy all the luxuries in life this year.
でも来年の4月には学校に行けるんです。
But next year, starting in spring, she will be able to go to school.
皆さんが本当はクリスチャンとして神に祝福された人生ってこんなん欲しかったのにっていうのがこんなんが2019年なかったかもしれないけど。
And perhaps in 2019, you didn't get the life that you imagined God would grant you.
だけれども、皆さんのために慈しみは蓄えられてるんです。
But God has goodness in store for you.
何のために蓄えられてるの？
Why is it stored up for you?
これは神様が使うために蓄えられてるのちゃうね。
It is not so that God might use it for God's self.
あれいざという時のために皆さんが使うためです。
It is so that God might give it to us when we need it.
神様は良い方で。
God is a good God.
蓄えておられるね。
God saves up goodness for us.
もしこれが本命としたら。
And if this is true.
ほんで、多分聖書に書いてあるから絶対本命と思う。
And the Bible says it is, so it is true.
僕らが分かっているのは良い方や。良い神様やったら必ずた、ね、蓄えとられて僕は本能的に分かるやんか。
And instinctively, we know that God is a good God and that God has goodness for us.
で、それを、ね、もうタグストアアップしてくださってるんやとしたら、じゃあ私たちは2020年どんなこうマインドセットで態度で始めればいいんでしょうか。
And so if there is goodness stored up for us,What kind of mindset should we have going into 2020?
もしかしたら最初の6ヶ月、1月から6月まで、まだ神様はそれを貯めてはるかもしれない。
And perhaps starting next year for the first 6 months, God is still storing up that goodness, not releasing it.
最初の、6ヶ月に神様はそれをリリースせえへんかったとしても、それでも私たちはどのような態度で歩むべきなんですか?
So even if God might not release these goodness, goodies for us in the first half of next year, what kind of mindset should we have?
ここには神を恐れる者のためにと書いてます。
And says here, stored up for those who fear God.
神を恐れるとはどういうことですか?
What does it mean to fear God?
はっきりとダビデは示してくれてるんです。
David wrote about this quite clearly.
まず一つ目、21節に書いてあります。続きを読みましょう。
First of all, in verse 21, let's read.
褒むべきかな、褒むべきかな主。主は包囲された町の中で私に素晴らしい恵みを与えてくださいました。
David wrote, Praise be to the Lord, for he showed his wonderful love to me when I was in a besieged city.
僕ははっきり主を恐れることの一番大事はどんな時でも主を褒めたたえること。
I think that fearing God, the most important thing is to be able to praise God anytime.
2020年たとえ人生がパーッと良くならなかったとしても
even if your life is not going to turn around in 2020,
それでも神を称える生活を私たち選びましょうよ。
Let us choose to continue to praise God in our lives.
僕はね、まず日曜日に皆さんが集まってこうやって礼拝するっていうのが人生のど真ん中にあるっていうのはそれめちゃくちゃ大事なことだとね。
I think it's very very important that every Sunday we can come here and worship God. We can make this the center of our life.
そして兄弟姉妹たちがこうやって集まって私たちの父なる神様は素晴らしいということを自分たちでお互いに思い出させることを歌を歌いながら How great is our God? Great! やって思い出すことめっちゃ大事だと思う。
I think it's very important that we can come together as sisters and brothers and confirm to each other how great our God is and sing praises to our God.
だって外に出たら誰もそうやって Great やな、うんうんって誰もやってくれへんで。
I mean, go outside the church, no one really would agree with us when we said God is great.
だから皆さん、手元に神の慈しみがポコーンとなんか2月ぐらいにドーンって来えへんかったとしても。
And so even if perhaps in February the expected goodness does not fall into our hands,
主を褒めたたえることをやめないでください。
Let's continue to praise God.
な、今とちゃうかったとしても神は蓄えておられるんです。備えておられるんです。ストアップしておられるんです。
God is storing up goodness for us even now.
21節にダビデはこういうふうに歌ったんです。私が敵に私の町を囲まれた時があったんやけど、その時にこそ神は慈しみをリリースしてくれましたって、素晴らしいことをしてくれましたって書いてるんです。
And David wrote in 21, even when he was besieged in a city, God helped him out.
つまり神様は困難の中で勝利を与えてくださるのです。
God gives victory in tricky situations.
そのために神様は慈しみを蓄えてるね。
And for those moments, God is saving up goodness for us.
だから皆さんの人生が敵に囲まれたような状況であったとしても、
So even if you feel like you're besieged by enemies right now,
皆さんには勝利があるのです。
There is a victory waiting for you.
それは皆さんが賢いからでも可愛いからでもないね。
It's not because you're especially smart or especially cute.
皆さんのために慈しみを溜め込んでおられる神様がそれをリリースしてくださるから。
It is because there's a good God who's saving up goodness for us.
それを分かってるならば私たちは決して主を称えることをやめないでおきましょう。褒むべき悲しゅう、褒むべき悲しゅう。
And if we know that, then we won't stop praising God.
まずそれが一つ目。二つ目は。
The first thing. Secondly.
22節見てみましょう。
Verse 22.
ダビデはこう言いました。僕は慌てて言っちゃいました。私はあなたの目から称えたのだ。俺は神の目から称えたのだと慌てて言っちゃいました。しかし、主よあなたは私の願いの声を聞き入れられました。私があなたに叫び求めたときに願いの声を聞かれました。
Verse 22. In my alarm, I said, I'm cut off from your sight. Yet, you heard my cry for mercy when I called to you for help.
日本語は慌てて言っちゃいました。もう言わんでええねんけど、パー出てもうたよね。
And Japanese says, 慌てて言いました。So, it sort of slipped out.
そんな、あるやん。もう言わんでええねんけど、言っちゃうときってあるやん。
I'm sure you have these situations where you know you're not supposed to say this, but it slips out.
もう神様は私のこと愛しない。もうどうでもええやん。っていうふうに、ポロって言わんでええやん、それって言うのあるやん。
So words like, you know, oh, God has given up on me, God is not here with me anymore. These words slip out, don't they?
ダビデもそうしちゃったんです。
David did the same here.
でもそれを振り返、何十年後かに振り返って、あれ、せん方が良かった。
But then decades later, he looks back and says, well, no, that was not the case.
そうではなくて、信仰を口から語るっていうのが大事や。
And so it's important to speak out and express our faith.
つまり今神の慈しみが手の中にないからってもうええもうどうせ神様なんか私のことどうでもええと思ってやるんって言わんときって。
So even if your life is not going the way you want it to, don't express unbelief.
神様何もしてくれへんわって。
God is not doing anything.
クリスチャンであることの意味なんかないんや。
There's no meaning in being a Christian.
イエス様に従っても意味がないとか。
There's nothing good from following Jesus.
それはサンタクロース以上に慌てんぼやで。慌てすぎやで。
So、these kind of words slip out in difficult situations.
そうじゃない。皆さんの土台は何ですか？それは神は慈しみを私のために 蓄えてます。
But remember, what is the foundation in our life? It's the fact that God is saving up goodness, storing up goodness for us.
ちょっとこれちょっと考えてほしいねんけれども。
Let's think about this.
ね、あのね、24日の火曜日の朝か、和樹が帰ってきよったんです。夜行バス乗って。
My son Kazuki came back in the morning of the 24th.
で、その前の週に僕が発見したことがね、あいつについて。
And there's something I found out about him a week prior.
あいつが使ってる携帯代のあれブワーいっとったわけ。
His mobile phone was quite expensive, actually.
ほんで分かってきたのはやっぱりいろんなインスタとか YouTube とか大学生たちが大学生の生活をするとなんかその辺の普通のプランでは追いつかへんで追加料金追加料金追加料金かかんねんけどわけ分からんうちに適当にガーッ追加料金いってるわけ。
So what I found out is, of course, being a university student, you use your phone a lot and you might do Instagram and this and that. So he's been using more and more data.
おねあれよお前あかんてこれってお前帰ってきたらもうすぐに AU 一緒に行くからなって言ったんです。
So I called him and said, well, you can't go on like this. It's too expensive. When you come home, we got to go to the mobile phone shop.
いや気をつけたつもりやねんけどとか言ってたんやけど、そう。ほんで AU でいろいろ話聞いたんです。
And so we went to the AU store and we listened to what the store had to say.
ほんでこう AU のそこのお兄さんがこう言ったことがある。
And there's something that this guy at AU told us.
これはちょっと良くない使い方やったと思うし、良くないプランやったと思うと。
That was actually an unwise decision to keep
だからね、皆さんね、絶対お正月の休み終わったぐらいに、ね、もう一回絶対プラン変更いった方がいいよ。絶対もっとぴったりなプランがあるから。
I recommend that you look at your mobile plan again, especially in January, and make sure it's the right one for you. Might be too expensive.
ほんまに、そう。ほんで、お兄さんが言ったことはこれなんです。
So this is what the guy at AU told us.
もしあなたが、カズキ君がこのプランに、この学生のプランに変更したら、スチューデント割引みたいなやつで変更したら、今払ってるよりも安いお金を毎月払うことで、この子は iPhone 11がゲットできますって言われて。
So he told us that if we change to a student plan, it's not only going to be cheaper monthly, but he would be able to get a new iPhone 11 with that plan.
ほら、あいつ何て言うとか、パパ忘れたら俺にとってもパパによってもそっちの方がええやんけ。
So what my son then said, well, that's good for you and get for me, isn't it?
なんでも腹立つ、なんで無駄遣いするやつに iPhone 11やらなあかんねんとか思いながら。
I got a bit irritated with my son because he wasted money and now he's getting a new phone.
僕らにとっても安いからな。
But of course, it's better for me since I'm paying his bills.
僕にとっても安いからも、しゃあない、まあええわ、で、それでお願いしますよって、カズキ君、なんもせへん、チャラチャラしてるだけやのに、iPhone 11帰ってきて、いきなりゲットやで。
So I grudgingly agreed to put my son on this new plan and he got a new iPhone 11.
いいよいいよ。
まあ、he didn't do anything.
ほんまや、ほんま、ほんで、まあ、まあ、いいよ、まあ、iPhone 11はもうおめでとうや、もうそれはいいやん。
Well, of course, now that he has it, I mean, congratulations.
で、まあ、僕らのお財布にもな、数千円安くなってる。
And of course, every month we save a few thousand yen.
せやけど僕が心配したのは、カズキ、カズキの子なんかどうでもいいんです。
But of course, you know, what I worried about, I'm not worried about my son anymore. He's got a new phone.
僕が心配したのは、みのりちゃんのリアクションやね。
I was worried about how みのりちゃん would react.
ね。だって、お兄ちゃんは東京でチャラチャラチャラチャラ生活しとって、ほんで適当に携帯使って無駄遣いして、そして挙句の果てに帰ってきた瞬間に iPhone 11ゲット。
So for Minori, her brother, he goes to Tokyo, he lives this wasteful life, spends all this money, and on top of that, he's rewarded with a new iPhone.
そう。そして私、自分は何かって言ったら、1月の終わり頃にあるセンターテストまで私、全部をセットアサイドして、我慢して、勉強せなあかん。
And from my daughter's perspective, what she's been doing is that she's been preparing for the center exam next month, and so she's set aside all these...pleasures in life to focus on studying.
おでみのり大したもんやな、もうお兄ちゃんが iPhone 11持って帰ってきてピコピコやってても、あの子は見ながら何も言えへんかって。
And of course, my daughter, being my daughter, my son brought home his new phone, but he did not say anything.
そう、で自分を律して私塾行ってくるわ、塾行って勉強してくる。
And you know, she pulled herself together and says, I'm going to go to cram school now. Goodbye.
ね。で、僕がみのりやったらどう感じるかなって思って。
What would I do if I was in my daughter's shoes?
ミアさんがミノリやったらどう感じますか?
If you were in her shoes, what would you do?
普通やったらお兄ちゃんばっかりずるいってなるやんか。
Of course, you might say, well, that's unfair that he gets all the good things
in life. なんでお兄ちゃんはチャラチャラして私一生懸命やってるの?なんでお兄ちゃんが iPhone 11で私一生懸命勉強?
Why does he get a new phone? Why does he get rewarded for his sloppiness? And I'm working hard and I didn't get anything.
ほんでもし、もしみのりちゃんが教会のお兄さんお姉さんおじさんおばさんである皆さんにちょっと相談があるんですって言ってこういうふうに言ったらどうしますか
What if Minori came to you and said, look, I need to tell you something.、
うん、で、ポロポロって泣きながら。
And she, you know, cries and...
聞いてくれるパパとママはみのりちゃんのことが好きじゃなくてお兄ちゃんのことが好きやね。
What if she told you crying and saying that my parents...Love my brother more than me.
みのりちゃんのことは私ほんまはどうでもいいねんって。
And they don't really care about me.
だってパパとママの慈しみは全部お兄ちゃんに行くんですものって。
And she would say, well, because all the goodness that my parents have stored up, they all go to my brother.
そして私には残ってないんです。
And there's nothing left for me.
私には何にもストアアップされてないんです。何も蓄えられてないんです。って皆さん言うとどうする？
There's nothing in store for me. What would you say to her?
教会のお兄さんお姉さんおじさんおばさんとしてそうみなちゃんが言ってきた皆さん多分こういうふうに言うと思うね。
And I think you would respond like this.
あのなみのりちゃん。
So, みのり、listen.
センターテストが終わるまで一生懸命勉強しなさいよ。
Until the center exam is over,、うん、continue working hard.、
うん、みのりちゃんなって、パパはきっとみのりちゃんのこと必ず愛してるからって。
But know this that your father loves you.
そしてパパ、あなたのパパはみのりちゃんに慈しみを、グッドネスをちゃんと蓄えてはるから。
And your father has good things in store for you as well.
今それをあなたの手元に出してないだけでちゃんと蓄えてるから。
These things are being stored up for you. They're not being given to you right now.
ふみ先生はちゃんとあなたのために蓄えて計画してるから。
But Fumi Sensei has a plan for you and storing up goodness for you.
だから今受験戦争厳しいと思うけれども。
And so even though you're going through a difficult time having to study.
パパは慈しみをグッドネスを蓄えてるっていう信仰を持ってセンターテストまで頑張ってくださいよって。
Believe in your parents. Believe that they have good things in store for you and work towards the central exam.
そうって言うやん。言うやん。
That's probably what you would say, wouldn't it be?
ね。同じように神様皆さんのために慈しみを蓄えておられるのです。
Similarly, God has good things in store for us.、
うん、だから慌てて適当にもう私に慈しみは残ってないね。もう神様はどうでもええねん。私はどんなふうになったって神様はどうでも言わないでください。
Don't jump to conclusions just because you feel like God is neglecting you.、
うん、ね。そうではなくて信仰の言葉を語ってください。
But express your faith.
実を言うと。詩編の31編の15節にこのように書いてあるんです。
And in verse 15 of Psalm 31, it says this.
記録出してくれる？私の時は、私がコントロールできるんじゃなくて、私の時は神の御手の中にあります。
It says in verse 15, My times are in your hands.
私がいつ慈しみをゲットするべきかっていう、そのタイミングのプランは神様が握っておられますということです。
The timing...When all these good things would be released, these timings are not in David's hands; they're in God's hands.
これみんなで読んでみようか。
Let's read this together.
せーの、私の時は御手の中にあります。In English,
my times are in your hands.
ね。見ての中にあるんですだから必ず神様はちょうどいい時に蓄えたものを皆さんのために出してくれる
When God deems the right time, then God will release good things into your life.
実りのために僕たちを蓄えています。
And so we are saving up for 実り。
で受験終わったら AU に行かなあかんということも分かってます。
And I know that once she's done taking exams, I'll have to take her to the mobile phone store.
そしてそれは受験戦争の中であげるのと違うね。
And it's something different from giving it to her now.
それはその後に。
We will give it to her later, after things
もしかしたら皆さんは今戦いの中にいて、今神の慈しみが必要だと思ってるかもしれない。
And perhaps you are going through a similar, conflict in your life.、
うんなんで神様のグッドネスが神様の祝福が今必要やと思ってるかもしれない。
And you feel like you need God's goodness now.
でももしそれが終わってから神様が与えようとしているとしたらどうする
？But what if God is about to give it to you after you've gone through the six
months. It's
very important that you believe these words.
私がいつ神の助けをもらえるかっていうのを決めるのは神様です。
The timing when God would release good things into my life, these are not up to me, they're up to God.
私の時は神の御手の中にあります。
My times are in God's hand.
うん。これめっちゃ大事。三つ目。23節見てみましょう。
Verse 23.
すべての主の生徒たちは主を愛し祭れ。主は誠実なものを保たれる。高ぶる者には厳しく報われる。
Verse 23. Love the God, all his saints. The Lord preserves the faithful, but the proud he pays back in full.
皆さん、今の人生の中で、心を尽くし、三つ目、思いを尽くし、力を尽くして、主なる神を愛してください。
So right now in your life, with all your heart, with all your mind and soul, love the God. Love God.
あなたにとってそれどうする、何をどうすることなんか、それは自分で見つけなあかんけど。
What does that mean, to love God with all your mind? You have to decide that.
でもなんかアイデアがポンってきたら、思いついたら、思い切ってそれやってください。
But I'm sure you have ideas what this means.
あなたの家庭で、あなたの職場で、あなたの学校でそれやってみてください。
And so whatever you think is the right thing to do, give it your all. It might be at home, it might be at work, at school or at church.
あなたの人生は1月2日に変わらないかもしれない。
Your life might not change on the 2nd of January.
あなたの困難や戦争はもう少し続くかもしれません。
And the conflicts and troubles you're going through might continue for a while.
だけども23節にはこう書いてた。神様は誠実なもの、神に忠実なもの、保たれます。保存してくれると書いてある。
But it says here in verse 23, the Lord preserves the faithful.
その辺にパーンと放っといて腐るままでどっかその辺に放っとくというのがないということです。
He's not careless.
Preserve してくれます。保存してくれます。
The Lord preserves you.
そしてそのために神様はある意味私たちを心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして私たちを愛してくれたんです。
And in a sense, the Lord with all God's heart, with all God's mind, with all God's strength, loves us.
だから私たちも心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛しましょうよ。
So let us love the Lord our God with all our heart, all our mind, and all our strength.
そして最後に24節、ダビデはこうやってこの詩編を締めくくりました。
And finally, he ends, David ends the psalm with verse 24.
神様の慈しみが蓄えられているんだから私たちは大きくありましょうよ大きくあれ心を強くせよ主べて主を待ち望む者たちよ
God is storing up goodness for us and so verse 24 be strong and take heart all you who hope in the Lord
だから私たちは2020年勇敢でありましょう
and so let us be courageous in
2020だって蓄えられてるんやから神様がグッドネスを慈しみを蓄えてくださってるんやから
because God is storing up goodness for us
たとえ2019年が残念な1年であったとしても
and even if 2019 was an unfortunate year for you
あなたの霊的な現実は神様は私のために慈しみを貯めておられる。
The spiritual reality is that God is saving up goodness for us.
もしそうやったとしたら、勇敢に2020年を歩みましょう。
And if that's the case, let us go into 2020 and be strong and be courageous.
あなたの目の前に戦いがあるんやったら、勇敢にそれを戦いましょう。
And if you know that you're about to enter a fight, then be strong, be courageous.
神が共におられるのです。
God is with you.
もし神が味方ならば。
And if God is with us.
誰に私たちは誰のことを恐れるべきでしょうか
Who do we have to fear?
誰も恐れんでいいね
we don't need to fear
私たちには力強い神様がおって
A powerful God is with us.
私たちのために慈しみが蓄えられているんです
And this God is storing up goodness for us.
そして神様のベストやと思うタイミングで皆さんのところにリリースされますデリバリーされます配られます皆さんの手の中にポンと送られるんです。
And God will release this goodness and give it into our hands when God thinks is the best.
もしそうだとしたら。
And if that's the case,
勇気を持って2020年始めませんか
Let us be brave and start 2020.
皆さんが本当に2020年に神を心から愛し勇気を持って、信仰生活をできるように僕も牧師として応援したいと思います。
And me as a pastor, I want to pray that you might be able to live 2020 and have faith and be courageous.
僕ね、牧師として皆さんに最後に言いたいことがある。
There's something I would like to tell you at the very end as a pastor.
蓄えられてるよ。
Your goodness is being stored up for you.
蓄えられてるね。
It's being stored up for you.
楽しみにしてよ。
So look forward to it.
いや、みのりちゃんにも言わなあかん。みのりちゃん、蓄えられてるからな。受験終わったら楽しみにしといて。
And the same with my daughter. She's working hard right now, but goodness is in store for her.
同じように皆さんに蓄えられてるから。
It's the same with you. There's good things in store for you.
神様は良い方やから楽しみにしてましょう。
God is a good God. So look forward.
ある意味2020年全部がクリスマスやで。楽しみにしてましょう。
And so, in a sense, 2020, every day it's going to be Christmas.
神様は私たちのためにグッドネスを素晴らしいもう祝福を蓄えておられます。
God is saving up goodness, saving up blessings for us.
楽しい2020年にしましょう。
Let us look forward to 2020.
Okay, 祈りましょう。
Let's pray.
イエス様、私たちはあなたが蓄えてくださっていることを本当に感謝します。
Jesus, we thank you that you have good things in store for us.
なんか手元に入ってけへんから何にもあなたがしてくれてへんのに思うけど。
There are times when we disbelieve you and when we think there's nothing good coming from you.
だけど結局あなたが貯めてくださってる。
But in the end, we realize goodness are in store for us.
私たちは待ち望みます。
We want to wait patiently for your time.
主よ、欲しく待ち望みます。
We want to be strong and take heart and wait for you.
2020年、どうぞ私たちが本当にあなたのグッドネスを、慈しみを体験することができるようにどうぞ導いてください。
Guide us so that in 2020 we might experience your goodness.
あなたがグッドな神様で本当に嬉しいです。
We are very happy that you are such a good God.
慈しみ深き友なるイエスはよう言うと思うよ。あなたは good friend で良い神様です。
We sing, what a friend we have in Jesus. You are a good God to us.
だから私たちは期待します。2020年に。
And so we look forward with expectations.
素晴らしい神様でいてくださってありがとう。
Thank you for being a wonderful God.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
アーメン。
アーメン。
今からあっちゃん聖餐式しよう。ね、先に聖餐式しましたいと思います。
We're going to celebrate the Eucharist now.
しーちゃんたち配ってくれますか？あのね。2000年間教会で人はパンとブドウ酒を飲んできました。
For 2000 years, the church has broken bread and passed out the wine.
互いに愛し合う一つの信仰のコミュニティとしてそれをやってきたんです。
And we've done this as a community, where we love each other.
イエス様が神様が私たちをどれくらい愛してくださったかということを思い出すときです。
It's something where we remember how much God loves us.
それを食べるとき私たちは互いに愛し合うということがどれだけ大事か思い出しましょう。
And when we take part in the Eucharist, let us remember how much God loves us.
また私たちがイエス様の十字架を通してどないな人間にしてもろたんかっていうの素晴らしい特権をもらったんやことを今思い出したいと思います。
Let us rememberHow God has recreated us and the privileges that God has given us through the cross.
Okay, パンとブドウジュースいただきましょう。ね、皆さんどうぞ取ってください。そしてみんなで一緒にいただきましょう。
So please take the bread and the wine.
ちょっと待ってね、取ったらね。ありがとう。
And we will take the elements together.
はい。イエス様は、ね、逮捕される前の晩、十字架につけられる前の晩、
On the night that he was betrayed, Jesus,
パンを取り、ブドウを取って、これを食べるたび、飲むたびに思い出してほしいことがあるんやとおっしゃったんです。
It took the bread and the wine and said, whenever you take this, I want you to remember this.
で、それを言う前にイエス様はこういうふうにおっしゃったんです。互いに愛し合いなさい。
And before he said that, he said,Love each other.
私たち今それを思い出しましょう。
Let's remember that.
2020年互いに愛し合う教会でありたいと思います。
2020, let us be a church where we love each other.
そしてそれを可能にするために神様は一人子イエス様を送り、イエス様は私たちの罪のために死なれました。
And in order to make a loving church possible, God the Father has sent His Son to us to die on the cross.
一緒にパンとブドウジュースを飲むときにそれを思い出しましょう。
And we remember this when we take the bread and the wine.
どうぞパンを手に取ってください。
Let us take the bread.
これはイエス様の体です。
Jesus said, "This is my body."
イエス様はそのようにおっしゃって、これは私の体です。ね。覚えておかなあかんのは、イエス様が裂かれた肉体によって私たちをチェーンする、その何、鎖っていうの、あの、ね、縛る鎖を解き放たれたのです。
Jesus said, "This is my body, and it was broken for us that my our chains would be broken."
私たちはもう罪の奴隷ではないのです。
We are not slaves to sin anymore.
そうではなくて神の奴隷となったのです。
We've become servants of God.
神のしもべとなったんです。
We are servants serving God now.
そういうことはどういうことか、皆さんに変わらないところが、変わらなあかんところがあったら、それは変えることができます。
And what does that mean? It means that the things that we have to change, we can change.
あなたはそれに縛られてないんです。
We are not
chained
down.
そう、チェーンされてないです。私たちは新しい人生を生きることができるのです。
We are allowed to live a new life.
そのためにイエス様が痛みと苦しみと嘆きを持って肉体を裂かれたことを思い出しましょう。
And so let us remember that Jesus went through anguish and torture in order to accomplish this.
これはイエス様の体です。
This is Jesus' body.
私たちのために裂かれた体です。
It's a body broken for us.
このパンがね、象徴するそのイエス様の体が何をしてくれたか思い出しましょう。
Let us remember what this bread symbolizes for us.
私は感謝を持ってこれを受け、信仰を持って味わいましょう。
We've been set free, so let's take the bread with faith and thankfulness.
アーメン、いただきましょう。
アーメン。
またイエス様は多分ワイングラスを弟子たちに回してこういうふうに言われたんです。
And Jesus probably took cups of wine and passed them out.
これは私があなたのために流す私の血潮ですとおっしゃいました。
This is my blood that I will shed for you.
でこれは新しい契約の印です。
This is a symbol of a new covenant.
これは私たちがイエス様を信じるとき、私たちは新しい神との関係の中に導き入られるという新しい契約です。
And this new covenant, it symbolizes that when we partake, that we enter a new relationship with God.
私たちは何かを支払ったからとか努力したからじゃなくて、信仰を通してただ恵みによって神の子供としてもらったんです。
And only through faith, by grace, are we able to are we being made into children of God.
私たちは神の子供とされて、天の祝福を受けるに値するエアーズっていうね、遺産を受け継いでも構わない家族のメンバーになったわけです。
We have been made children of God. We've become heirs that will inherit the kingdom of God.
でもそのためにイエス様は血潮を流されました。
But in order for that to come true, God had to suffer on the cross.
私たちはイエス様の血の杯をいただいて新しい契約に入ってるんだっていうことを確信したいと思います。
We partake of this wine symbolizing Jesus' blood and enter into this new covenant.
これはイエス様の血潮です。
This is Jesus' blood.
私たちの新しい契約です。
Our new covenant.
神は私たちの父です。
God is our father.
私たちは神の子供です。
We are God's children.
私たちは神、イエス様との共同相続人です。Co-heirs.
We have become co-heirs with Jesus.
そのことをしてくれて、痛み、苦しみの中でイエス様が血を流されたことを思い出しましょう。
Let's remember that it has been accomplished through pain and anguish.
感謝と信仰を持っていただきましょう。
Let's take with thanksgiving and faith.
Amen.イエス様ありがとう。あなたが痛み苦しみの中でもらった、出してくれたものが私たちにとっては最高の祝福でした。
Jesus, we thank you that you've given us through pain and anguish.
あなたが素晴らしいものをくださったから。
You've given us something very special.
私たちも
And so we want to give everything we have in return. In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen. Let me pray for you.
イエス様、私たちはただあなたを待ち望みます。
Jesus, we wait patiently for you.
今日めっちゃ大事なこと思い出したわ。あなたが慈しみをため取ってくれる。
We remember something important today that you have goodness stored up for us.
だから私たちの人生、多少ややこしいことがあっても私たちは恐れません。
And so we are not afraid even though we go through difficulties in life.
そしてそれを、その慈しみをいつもらえるかも私たちぐちゃぐちゃ言いません。
And we are not going to complain about the timings when we get those goodies.
私たちの時は、あなたの御手の中にあるからです。
Our times are in your hands.
あなたがベストやと思うことをどうぞなさってください。
So do what you deem is best for us.
私たちはあなたのグッドネスを、あなたの慈しみを 100% 信頼して2020年始めたいと思います。
We want to start 2020 fully trusting in your goodness.
あなたが絶対にベストのタイミングで祝福してくれる。
We know that you will bless us when you think is right.
父なる神の愛、キリストの恵み、聖霊の親しい交わり、ここにいるみんなの上に来年も一年十分に豊かにありますように。
May the love of the Father, the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the fellowship of the Spirit be with us and into next year.
そして2020年の最後の礼拝に、あ、やっぱりイエス様に従ってよかったって終われるように。
And may next year, at the end of 2020, we may look back and think, yes, it was a good year for us, and it was good that we trusted God.
今日、ワーシップの時にミコが祈ったように、あなたが羊飼いで私たちラッキーです。
And as Miko-san prayed during the worship time, you are our shepherd, and we are lucky to be your sheep.
私たちはよそにリーディングを求めません。導かれることを求めません。あなたこそ私たちのリーダーです。あなたこそ私たちの羊飼いです。
You are a leader. You are a shepherd. And we do not look for leaders elsewhere.
そして、これから1年間、2020年も主をあなたに従います。
And for the next year, 2020, we will follow you.
そしてあなたに使います。
We will serve you.
そして心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたを愛します。
With all our heart, with all our mind and all our strength, we will love you.
そして本当に声の限りにあなたを礼拝します。
And we will praise you.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
Happy New Year! あった良いお年を迎えて、2020年素晴らしい年になるように。ほんで、お里帰りする人はぜひ親孝行してきてください。
And so if you're going back to your parents' house, please, make sure you spend a good time with your parents.
うん。そして、またいい笑顔で1月の最初の礼拝に会いたいと思います。
And I look forward to seeing you again,
ありがとう。
during the service next year.
OK! また会いましょう。
Thank you and see you soon.